はい、ということでミッドライフクライシスがちょっとまあ厳しいよねっていう話をしたと思うんですけども、結局この本最後まで読んだんですけど、なんかよく分からなくて、後半とかほとんど過去の偉人の名言をなんか無理やりミッドライフクライシスに結びつけてる感じで少々厳しさを感じました。まあ、このジャンルは多分日本ではあんまり大きくならないんじゃないかなと再確認いたしました。で、うまくなんか結局この本の最初のミッドライフクライシスになる8つの条件がこの本で言ってることの、まあ、全てなんじゃないかなというふうに思いました。で、多分なんですけども、自分もこういうのに差し掛かってきた時に、やっぱ終わりが見えるってことですかね。自分の人生の終わりが見えてきた時にあってなるっていうのがミッドライフクライシスなんだと思うんですよね。で、そうですね、まあそれに尽きるんじゃないかなと思うんですよね。このままでいいのかなとか、こんなもんでよかったのかなとか、こんなはずじゃなかったとか、でそのハッとした時の衝撃に脳みそが耐えられないんですよね。でそれについての深い考察を私はちょっと期待してたんですけど、なかったので、でその、まあ、脳を考える時には必ずやっぱそのどうやって人間っていうのは進化して脳を作ってきたのかっていうところに立ち返るわけですけれども、脳がそのミッドライフクライシスというのを経験するのは、まあ、早い人だと40過ぎぐらいから、だいたい50前後からぐらいらしいんですけども、皆さんどうでしょうか。おそらくなんですけども、人間の脳が進化してきたほとんどの時期は多分20、30歳ぐらいで死んじゃってたと思うんですよね。だから40歳でもし40歳で生きてたとしたら、もうそれはもう奇跡というか、今でいうかなりヨボヨボな感じのイメージになると思うんですよね、40歳って。でも寿命はガンガン伸びてしまったと。でも脳はそれに追いついてないっていう時に、こういうそのミスマッチというかが起こるんですよね。自分の人生の見通しを立てられるぐらい脳が、要は前頭前野が成熟したにもかかわらず、その時に受けるショックを吸収できる能力は脳にはないというのが、このミッドライフクライシスの一番の根本なんじゃないかなと、私はこれは完全に憶測ですけども思いました。ですだから、あのもう結論としてはもう仕方ないか、のた打ち回るしかないわけですよね。やだなやだな、こんなんやだなみたいな感じで、もうやだやだやだやだするしかないんじゃないかと思います。おそらくこれからまだ人間が何万年って生きられたら、これを何ですかね、脳的に処理できるようになるかもしれないですね、という感じで捉えると、ミッドライフクライシスっていいんじゃないかなというふうに思います。で、私、まあ、それは脳の観点からの話なんですけど、多分私が思うんですけれども、ミッドライフクライシスが来る前に何とかしようよっていう話になるんじゃないかなって感じがします。要はもう、ね、40過ぎぐらいになってきたらそういうことが起こるんだから、じゃあその前に20代30代でこういうことやっておきましょうみたいなのが社会通念の中に入ってくるんじゃないかなというふうに思います。多分脳が進化する前に、なんで、それをね、自分でも、まあ、私たちはもう多分もう若い時が過ぎてしまってると思うので、じゃあミッドライフクライシスだけじゃなくて、多分これちょっともう本当思いつき喋ってるんですけど、70歳80歳になった時にもまたなんか一つこうクライシスが来る気がするんですよね。それを備えて今は何をすべきかってことをちゃんと潰していった方がいいんじゃないかなというふうに思いました。で、やっぱ令和というか2000年超えてから人間が経験していることっていうのは、まあ、例えばスマホの出現とかネットの出現、 SNS の出現みたいに今までの歴史なかったものが入ってきたっていうのも一つあると思うんですけども、もう一つはやっぱ寿命が伸びたことですよね。寿命が伸びたので、我々人間が長い何十万年ってかけて作ってきた脳みそのでは対応できないことがいろいろ起こってきてるんじゃないかと。だからミッドライフクライシスはその一つなのかなというふうに思いました。なぜ、私がこういうふうに思ったかっていうとですね、まあ、私がしばしば話す漢方の話なんですけども、 漢方ってあの、ね、4000年の歴史が中国4000年の歴史があるから、あの別に治験やらなくて もう安全性とか確立できてるからみたいな感じで、結構ゴリゴリで津村があの戦後に承認を取りまくったって話は結構有名なんですけども、ちょっとこれ本当かどうか分かんないんで6割ぐらいで聞いててください。最近漢方に関してすごく言われてるのが、あのその4000年使ってきた歴史はあるかもしれないけども、こんなに寿命が長くなった状態でたくさんの人間が使ったっていうデータがないから、漢方を長期処方することについてやっぱどうなんだろうみたいな話がちらほら出てるっていうのは、なんか薬剤師関連で言ってる人がいるんですよね。です。だから4000年の歴史があったとしても、例えば日本みたいに平均的に80歳90歳まで生きる人たちが、じゃあそこまで使い続けた時に果たして本当に安全なんだろうかっていうことですよね。それはデータがないよねっていう、話も出てるぐらいなんです。だからあのやっぱ今までに使われてきた歴史があるかもしれないけど、でもそれが寿命が伸びた時にも OK かどうかはちょっとわからないよみたいなことがやっぱあるんじゃないかなと思ったので、ミッドライフクライシスもそれとね同じような感じなんじゃないかなというふうに思いました。なんか最後はちょっと考え方の話みたいになっちゃったんですけども、あの普段からですねいろんな、豆知識を入れておくと考える時につながっていくわけでございます。以上です。